石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代ゆうきです。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
先日テレビのニュース番組的なもの出たんですよ。
はい。
でそれ生でスタジオで、うん、で特集コーナーで、その携帯電話に関することが特集されていたので、はい、そこで一応自分が専門家として喋ったんですね。
はい。
でそのコーナーひとしきり終わって1時間番組なんですけど、
はい、
結構最後の方でよくその、去年の話なんですけど、今年一番流行った野菜は何でしょうみたいな、そういったランキングが出てて、
野菜、はい、
で1位のところがこう抜けてたんですね。
で
それが1位が何だろうみたいな、その CM またぎ的なやつあるじゃないですか、
はい、
これ何でしょうって言って、それで CM またいで、その CM の後に答えが出るみたいな、
はいはいはい、
その CM の前の段階で司会の人が石川さん何だと思いますって言ってきたんですよ。でそれ全然打ち合わせとか一切なくていきなり触れたわけですよ、うん、結構もうその前のね特集が終わってほっとしてて、
はいはい、
何も考えてなくて、でこうランキング見た時にパッと、あ、なんか言わなきゃ、分かりませんじゃダメだと思って、なんか言わなきゃと思って、
はい、
パクチーって言ったんですよそしたら、
はいはい、
その司会の人が、はい、こう顔が青ざめてでそれ見た瞬間に、あ、やべえ、当てちゃったと思って、
はいはいはい、
青はしたんですけど、そのまま CM 行って
視聴者へってなってますよね
でしょ、
はいはい、
普通そこ当てちゃいけない感じじゃないですか。
あ、でもまあそれが正解だった。
もちろん大正解ですよ。
すごいじゃないですか石川さん。
いやだってただね、そう別に自分ね本当にパクチー大嫌いなので
辻褄が合わない
だけど、やっぱりこの盛り上がり方で言うとね、
はいはい、
なんかパッと思いついたのがパクチーで言ってしまったがゆえに、
はい、
だっちゃってなんかこうざわざわって大人がし始めて CM 行くようなパターンになったので、なかなかけど難しくないですかみたいな。
いや本当そう思いますよね。自然に答えてらっしゃる方いらっしゃいますけど、うん、多分それは考えてのことなのかなっていつも見てて思います。
まあそこはちょっとねずらして答え言うことによってこう視聴者が引きつけられるっていうのが、うん、制作者側の意図があるんだよなっていうのは分かってるんだけどついつい出たのが当たっちゃったっていうので。
それが悔やまれるんですか。
悔やまれますね多分2018年で一番悔やまれる仕事だったなっていう
パクチー見るたびに思い出すみたいな
思い出す、なんか苦々しい思い出になるかなっていう感じがねすごいして、だ2019年抱負としては、ね、はい、振られてもちゃんとこうずらすように答えようっていうそこかな。あの
瞬発力は必要ですね。
あのミスは二度と犯さないように頑張ろうっていう今年の抱負ですかね、はい、
新年の目標が決まったところで、はい、石川さん今週の特集ですが、
はい、シャープさんにお越しいただき、昨年発表したアクオス R2 コンパクトについて特集していきたいと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
昨日の番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
片手で使える小型なのに高性能、シャープアクオス R2 コンパクト。シャープ株式会社はソフトバンク向けの新製品アクオス R2 コンパクトを1月に発売します。昨年発売されたアクオス R コンパクトに比べ、本体サイズをほぼ変えることなくディスプレイを大型化し、画面の下部分にもノッチがあるダブルノッチ仕様となり、指紋認証やホームボタンに対応します。 CPU はハイエンドモデルでも採用されているスナップドラゴン845を搭載、ハイレゾ音源にも対応しています。本日はシャープ株式会社より通信事業本部パーソナル通信事業部長の小林茂さんと、パーソナル通信事業部商品企画部主任の福山康明さんをお迎えし、 このアクオス R2 コンパクトについて詳しく伺っていきたいと思います。小林さん、福山さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
去年の11月に続いてシャープさんに登場いただいております。今回はアクオス R2 コンパクトということで、前の機種は2017年12月にキャリア版、2018年1月にシムフリー版がリリースされているという感じですが、実際まあね、1年前振り返ってアクオス R コンパクト、ユーザーの反響はどうでしたか？
なんか我々が想定以上にやっぱり底堅いんですよね、うん、やっぱコンパクトを持たれている方は次もコンパクトって傾向もありますし、本当に初めてスマホを持たれる方もそうですし、そのどんどん範囲の商品が大きくなっていく中で、やっぱこの大きさいいよねっていうお客さんって非常に多くてですね、まあ、本当に想定以上に大きかったですね。
やっぱりもうコンパクトを使い続ける人からするともうコンパクトじゃないという感じなんですかね。
まあ、某大手さんがこのサイズ感のある商品を販売終了されたりしたというのは結構影響が大きいのかもしれないですけども、まあ、本当に提供元が少なくなってきているサイズ感のセグメントですよね。
これなんで他のメーカーはあんまり乗り気じゃないんですかね。どう見てますかシャープとしては。
まあどうなんですかね。実際作ろうと思ったら作れるはずですし、まあ、実際私どもだけというわけではなくて、提供されているメーカーさん他にもいらっしゃるのはいらっしゃるんですけど、まあ、なんとなくここまで生活にスマホをガンガン使うっていうのの浸透度が高い国ですねっていうのが、まあ、あんまりないのかなって思ったりもします。まあ、ただ中国とかね、すごい進んでるというふうにも言われるんですけども、本当にあちらはすごい大画面のものしか売れないというふうに言われていますし、我々本当に見てると支払いをスマホでやりますとかですね、それこそメルカリさんみたいな、ああいうフリマみたいなアプリケーションもタイミング逃さず買いたいとかですね、まあ、そういうのは本当に生活に染み込んでいるというか、まあ、結果的にそれでニーズがですね、コンパクトのニーズってすごく底堅いのかなというふうには分析してるんですけどもね。
やっぱり日本特有っていう感じなんですかね。
そうかもしれないですね。実際見てるとそうですよね。
やっぱ実際にね、通勤とか通学の途中で ね、スマートを持ちつつスリカー持つとかっていう時があったりして、やはりまあ片手で持ちやすいものがいいというところもあったりするでしょうし、大画面だとどうしても両手を使わなきゃいけないっていうところで言うと、まあ、片手という感じなんですかね。これね、シャープ発表会では片手ポケット族という言い方をしてましたけども、あれというのはどういった人たちのことですかね。
はい、そうですね、このコンパクトモデル検討するにあたって、はい、まあ、今一度コンパクトを使うお客様方って、まあ、どんな使い方をしているんだろうっていうのを、まあ、改めて見つめ直したところですね、はい、頻繁にすぐ取り出して使う、まあ、そういった使い方が多くてですね、まあ、皆さんの周りの方でも飲み会の二次会の時に、じゃあどこにしようかってなった時にすぐ調べるような人とか多分いらっしゃると思うんですけども、そういったこうちょっと気になることとかあった時に、まあ、本当にさっと取り出してすぐ使うと、まあ、そういった使い方をされる方がコンパクトユーザーさんにいらっしゃるのが分かりましたので、やっぱりその片手でちゃんと使えるってところと、ポケットに収まるのはもちろんそうですし、すぐ取り出せるっていうそこの重要性に気づきまして、今回片手ポケット族というふうにターゲットの方々を呼ばせていただいております。
実際にこれね、相当持ちやすいサイズ感を目指してるっていう感じなんですね。それもやっぱり日本人の平均を取ったみたいな話されてましたけども、具体的にどんなことやったんですか？
まあ、日本人の、まあ、男性女性の指の長さですね、はい、まあ、ちょっとそういったデータも調べまして、はい、まあ、具体的に申し上げますと、まずこう物を掴むときに、まあ、中指が非常に重要にもなってくるんですけども、はい、この、まあ、中指の長さでいくと、まあ、大体ですね、日本の平均のデータとしては大体80ミリぐらいとなっておりまして、はい、まあ、もちろん男女で多少の違いはあるんですけども、はい、まあ、そういったちゃんと持ちやすいサイズですね、まあ、私そのサイズを検討するにあたってですね、まあ、日頃どんなの掴んでるだろうと、まあ、まさにペットボトルとかドアのノブとかテレビのリモコンとか定規でいろんなものをひたすら測ってですね、どういうのが掴みやすいんだろうかと、はい、っていうのをいろいろと検討して、で、まあ、今回この R2 コンパクトでは幅64ミリですね、まあ、絶妙なサイズでちゃんとしっかり掴めるというサイズに仕上がっております。
前のモデルよりも2ミリちっちゃくなってる。
そうですね、はい。
前のモデルは ちょっと持ちにくかったってことですか？
そこまで
なかなか難しい質問でありますけども、うん、
さらに持ちやすくなったって
ことですか？そうですね、まあ、大体コンパクトモデルっていうところで、まあ、ここを超えちゃいけないラインっていうのがあるかなと思ってまして、で、まあ、前のモデルでも片手に収まるって評価はいただいてたんですけども、うん、一部女性の方でいきますと文字入力をするときにフリック入力とかされると思うんですけども、うん、その際にこの例えば青を左フリックしていいにしようとしたときに手が届かないとか、うん、まあ、そういった実際にお声をいただきまして、今回の R2 コンパクトではしっかりと手が小さい女性の方でもフリックも問題なくできるというふうになってます。
なるほど。で、画面サイズが 5.2 インチという感じになってますよね。
はい。
で、まあ、ダブルノッチという感じで、かなり、ね、ダブルノッチなんか新鮮というか、おついに来たかみたいな感じがするんですけどこれダブルノッチにしようと思った背景って何なんですか？
まあ、大きく2つ今回このダブルノッチの目的がございまして、はい、まず1つ目は、まあ、シンプルにですね、画面をより大きくしたいと、はい、まあ、いうところで前面に指紋センサーがあるということで、まあ、置いた状態でも指紋解除できますよっていう使い勝手はそのままに画面をより大きくというのがまず一つ目ですね。で、続いて二つ目なんですけれども、アコース R2 コンパクトでは、まあ、Android 9ですね、まあ、あの Pi のバージョンなんですけども、まあ、今回この Android 9からいわゆる Google さんのナビゲーションバーと呼ばれるこの部分ですね、はい、こちらがあの、はい、刷新されてまして、まあ、あのホームキーの操作でアプリを簡単に切り替えることができるっていうところがあるんですけども、はい、まあ、ここをですね、今回あのアクオス R2 コンパクトでは指紋センサーが画面の中に入っていることで、はい、指紋センサーとディスプレイの操作を、まあ、一連の操作として行うことができるので、例えば本当にこの Android のナビゲーションバーをですね、こう実際に表示している場合と表示してない場合で、まあ、より表示してない方がより広く使えるんですけども、この表示してない場合でもしっかりとですね Android P でのアプリ切り替えっていうのが親指一つでですね、まあ、簡単にすることができるということで、うん、まあ、これが本当に指紋ノッチだからこそできるということで、こだわりを持ってやってますね。で、この指紋ノッチのところについては、まあ、実はあの非常に新しい取り組みでもありまして、 Google さんとですね、はい、あの実際にどういう仕組みにしていくかと、はい、というところもかなり一緒にですね、まあ、相談させていただいて、このアコース R2 コンパクト以外の Android 9の端末でも実際に開発者オプションとしてですね、ノッチの数ですとかサイズっていうのも指定できるようになってまして、もう Android 標準としてこのダブルノッチっていうのがサポートされているというふうになっております。
じゃあもうね、そういった Google の Android の仕様として組み込まれてるっていうことは、アプリを作ってる人からするとダブルノッチこれから来るなっていうのはなんとなく分かってたってことなんですかね。
おそらくそうですね、はい、
例えばあの YouTube のアプリケーションって、はい、あの動画再生中にですねピンチアウトすると、はい、実はノッチの部分まで使いに来るんですよね、うん、今回のダブルノッチでいうとちゃんと端っこまで拡大する機能が、まあ、YouTube の動画の中には入っています。で、これここになんか UI の部品がないことを確認して拡大するようなことをちゃんとこうやってるんですね。画面サイズで合わせて拡大と、まあ、こういった機能が YouTube にも入っています。まあ、あのこれ決してあの我々がなんか YouTube さんに何かやってくださいって言ってお願いしてるわけではなくて、もともとそういう API をフルに使えばこういうアプリケーションが作ることができるという、そういうことになりますね。
なるほどね。
まあ、結構ここまでして指紋センサーなんで前なんだっていうのもあるんですけど、やっぱりさっき言った片手親指族ポケットから出してすぐ二次会の場所調べないといけないんでその時にパーッとロック解除して使いたいんですよね。とにかくそこであの変な言い方をすると先を越されたくないみたいなね我先に調べるみたいな、そういうあの使い方されていて、ちょっとまあ今回顔認証をね高速でロック解除する機能をつけてますけど、同じように指紋も前につけてすぐに使い込めるようにしたいと、まあ、そういう思いがありましたね。
結構早い段階でこれダブルノッチってやろうと思ってたんですか？
今回あの前衛のアコース R コンパクトから、まあ、あの先ほどの片手ポケット族の方々にどんな商品をお届けすべきかという、まあ、取捨選択があった中でですね、まあ、やっぱり画面サイズはどうしても大きくしたいなっていうのがありまして、まあ、というのもですね、コンパクトサイズの本体を持ちたいのはもちろんそうですけども、まあ、画面はもちろんできれば大きいのを持ちたいって、まあ、当然の要望だと思うんですけども、まあ、そこに応えさせていただくためにも限られたこの前面のスペースっていうのをいかに大きくするかと、画面を大きくするかということで、 下元この下額縁の部分ももう少しいけるんじゃないかと、まあ、あの開発からはすごくいろんなことを言われたんですけれども、うん、そういう形でかなり頑張った商品ですね。
いろんなことって何言われたんですか。
まあ、まず先ほどのようなですね、画面を広くすることと Android の新しい操作っていうところがですね、まだまだあまりこうイメージができてなかった状態だったので、まあ、そこの部分はですね、わからないということで、それであれば指紋センサー本当に前にいるんですかとか、まあ、もちろん今いろいろな議論はあったんですけども、でもやっぱりですね、今回そのパッと取り出して使うって意味でも指紋センサーが前面にあるのがすごく重要なので、
うん、はい、ね、これなんかね、将来的には他の機種でもこんな感じになっちゃうのかなって気もちょっとしたんですけど、どうなんですかね。
はい、そうですね、そこはあの検討しております。
なるほど、はい。これ今回まあね、コンパクトサイズでありながらスナップドラゴン845ね、ラム4ギガ、ロム64ギガという感じで、かなりスペックもハイエンドな感じですよね。これ相当妥協してない感じがするんですけど、なぜ故に845乗せたんですかね。
はい、今回はやっぱり片手で取り出してすぐ使えると、まあ、あの非常に繰り返しになってしまうんですけども、うん、といったところに、まあ、先ほどあの小林からも申し上げましたけれども、やっぱりこう自分がさっと取り出して動いたとしても端末側がトロトロしていると、うん、まあ、そこは自分にやっぱついてこれるスペックっていうところが重要だなと思ってまして、で、まあ、もちろんそれで、スナップドラゴンの845っていうのを搭載してます。で、まあ、この、まあ、一応 R シリーズというところでですね、まあ、フラッグシップ級の、まあ、もちろんハイスピード液像ですとか、あのカメラもですね、今回 ACOS R2 と同じ静止画のカメラを搭載しておりまして、なので ACOS R2 で提供させていただいている AI オートですね、カメラを向けるだけで一番いいモードで簡単に撮れると、まあ、そういったカメラの部分とかも含めて堂々のハイエンド性能っていうのをこの小さいサイズに凝縮をしております。
うん、これまあね、解像度が他の機種に比べてね、まあそんなに高くないので、結構相当表示とかっていうのはかなりサクサクいく感じなんじゃないですか。どうですか。
そうですね、今回 ACOS R2 コンパクトでは縦長のフル HD プラスということで、はい、ハイスピードエグゾーもですね、まあ、120Hz で駆動するので、はい、あの実際にスクロールした時とかの文字の見やすさがもうすごく見やすく、残像感を抑えた形でなっております。
ですよね、結構ね、なかなか攻めたスペックだなっていう感じがしますね。はい、他に何か特徴ってあったりしますか。
今回このモデル、まあ、先ほどのパフォーマンスちゃんとR シリーズのフラッグシップ性能を搭載していると申し上げましたけども、まあ、もちろんですね、このパフォーマンスが持続するというところにも、まあ、しっかりこだわってまして、前衛の ACOS R コンパクトに比較してですね、このパフォーマンスが最高の状態を維持できる時間っていうのが ACOS R コンパクト比較で7倍という形になってますので、もうどんな時に使ってもちゃんとしっかり動く、でそのパフォーマンスもしっかり維持して使えるという形になってます。
安定して使えるってことですか。
そうですね、はい。
松代さん、今までの話聞いてどうでしたか。
やはりあの手に馴染むなっていうのが第一印象というかありますよね。あと私の場合なんですけど、ポケットにスマートフォンを入れる習慣ってないんですよ。なんでかっていうと、やはり女性の洋服は全てにポケットがついているわけでもなかったり、ついていても今売っているそのスマートフォン入りきらないっていう、どうしても入れられないという物理的な事情があるので、でもこれぐらいのサイズであるならば問題なさそうだなっていう気はしましたね。
これやっぱり相当ね、他のメーカーでコンパクト出ないから、じゃあこれにしようかって思う人が殺到しそうな気がするんですけど、手応え感じてますか。
そうですね、まあ、正直手応えはあります。というのも、うん、あの先日発表させていただいてから、はい、あのまあ、かなりこのサイズこのスペックを待ってましたという、まあ、ありがたいお声をたくさんいただいておりまして、なのでやっぱりあのこのコンパクトを求めてらっしゃる方々っていうのはやっぱり底堅くいらっしゃるんだなというふうに思ってます。
なんかあれですよね、全体の3割みたいな言い方をされてましたよね。この間のアクオス R コンパクトもアクオス全体の中で言うと3割ぐらい売れたみたいな。
アクオス R シリーズで見た時にアクオス R とアクオス R コンパクトで言うと大体3割ぐらいのコンパクトの方が占められてましたね。
結構それ多くないですか。
結構多いなという印象を私も思いました。
実際あの私どもの定点調査って言って、お客様の利用実態で調査を繰り返してるんですけども、 大体まあ2013年ぐらいですかね、まあ、今2019年ですから5、6年前からですね、まあ、毎年こう調査をしていくとですね、片手で普段スマートフォン持ったりとかですね、ポケットに普段入れて持ってる、それこそ先ほど申し上げた片手ポケット族の方々ってむしろ増えてるんですよね。で、まあ、もちろんそのいくつか理由があって、スマホがそもそも片手で操作できるようになったっていう実情もあるんです。例えばツイッター触るのに対して別にそのスマホ用に完全に最適化されてるんで、大きくても片手で使えちゃうっていう、そういうのもまあありますし、その動画とかを見るにあたって別に両手で持たなくても片手で動画って見れますしみたいな、その用途が変わってきてるっていうのがあるんですけど、その中で私どもが一番注目したのが3つ目の理由で、先ほど申し上げた本当に社会基盤の中にスマホが組み込まれてて、すぐ調べてすぐ払ってすぐ使ってっていうニーズがまあ高まってきているという、そういうのが大きいかもしれないですね。
そうですよね。本当にこうどんどんどんどん大画面化していく中で、それをね当たり前に受け止めてきたけども、ね、ここで新たにこうねまたこういうコンパクトが盛り上がってくると、自分にとってどのサイズがいいんだろうっていうね、結構悩みたくなってきますよね。実際シャープとしてはどうしたい感じですかね。もうとりあえずいっぱい作るって感じなんですかね。作るって感じなんですかね。
そんなことはないですか。やっぱりどうなんですかね。最近私どもがお客様に支持され始めているところで、私の実感として思っているのが、結構そのお客様にまあ寄り添うって口だけではなくて、本当にこういうお客様がいるよねっていうところに、まあ、ど真ん中に直球を投げてるっていうのがやっぱあると思うんですね。で、まあ、当然あんまりたくさん作ると商品って希釈化してブランドが薄れていくというか、あんまりたくさん商品があるとですね、200個商品を売ってるメーカーのイメージでどんどん薄れていくんで、あんまりたくさん作るのは本来おそらくいいことではないんですけど、例えばゼロ、R、センスって言ってシリーズとしては3つしかないんですね。例えば本当に挑戦するブランドシリーズゼロであったりとか、はい、そのレスポンスとかリアリティを目指していくその R シリーズ、今で言うと R2 シリーズですよね。でセンスは本当に必要十分を極めていくという、その本当に安心賢さの象徴みたいな、そういうセンスという商品があって、そこにはちゃんとこうサブシリーズのコンセプトがあって、そこにちゃんとお客さんがまっすぐに見えているので、まあきっちりそこが外れなければ、より多くのお客さんにアクオスを選んでいただきつつ、アクオスのイメージもある程度強固に持てるかなというふうには思っていますけども。
そうですね。まあ、比較的ねシャープはまあ、ね、それぞれまあ性格がはっきりしているというか、製品の、まあ、非常に分かりやすいなって感じしますし、ね、記事を書いてる身からしても書きやすいなっていう感じ
するというか、ありがとうございます、
ね、そこって結構大事だったりしますからね。それで言うと、まあ、性格分けがきっちりしてるのかなっていう感じしますね。これまあね2019年まだ始まったばっかりですけども、今年のこうシャープの方向性って何かあったりしますか。
そうですね、やっぱり2019年今年は、まあ、ものすごく激動の年だと思うんですね、はい、でやっぱり今まで以上にそのお客様が商品の中身というか実力についてしっかり吟味されるようになりますし、で、まあ、世の中もそれに応じて変わっていくと思うんですね。ただまあやっぱり、まあ、昨年実は出させていただいた時も同じようなことを言ったんですけど、やっぱりスマホってまだまだお客様自身がこう気づかれてないようなニーズというか、そのたくさんあると思っていて、でそういうところにこうきっちりお答えできる商品を出していければですね、まあ、選んでいただけると、今はなんかやや値段的な話ばっかりになってますけども、値段に関係なく選んでいただけるというふうにまあ思っていますし、まあ、そういうシリーズというかブランドでありたいなというふうに思ってますね。特にこの R2 コンパクトなんかも典型的な例かなというふうに思います。
2019年を語る上でのメーカーとしてのなんかキーワードってあったりしますか。
キーワードですか。難しいですね。まあまだ始まったばっかりですんでね、なんとも言えないんですけども、まあ、スマートフォンってもう本当にもうなくてはならない存在にまあなりつつあります、はい、で本当に2020年やったら 5G の時代がやってきますし、その本当にある意味2019年は市場の変化が大きい年で、まあ、2020年っていうのは多分技術の変化が大きい年なんですけども、やっぱり市場技術ばっかりがこう進化していっても、やっぱりお客様を置いてそのなんですかね、技術が進んでいくような時代になっちゃいますし、やっぱりお客様にしっかりこの スマートフォンの通信機器として の, その楽しさだったりとかをしっかりお伝えしてからじゃないと、うん、その 5G の新たなその技術というかテクノロジーをこう生かした商品っていうのは喜ばれないと思うんですよね、うん、まあ、そういったまあ準備期間っていうふうにはなると思うんです、うん、あの事業戦略として見た時はですね、うんうん、まあ、そのために商品っていうのはこう模索する要素が多分あるかなと思うんですね。あの今まで考えていたカメラの機能だったり今まで考えていたディスプレイ の, あの性能っていうのは本来もっとこうなっていったらスマホの使い方っていうのは広がっていくんじゃないかっていうことが模索する年みたいな感じになると思っていて、我々は今年はあのそういうスタンスでですね、お客さんからこうより高い満足を得られるような商品作りというか商品を考え出していきたいなというふうには思ってます。
2019年スマートフォンでまだまだワクワクできますかね。
あ、できると思いますね。私どもはまあ仕込みを開始している段階ですから。はい、
そうですか、ね、なかなかねこう、まあ、スマートフォンね2018年2019年言うとね見てみるとねなんか進化しきっちゃったんじゃないかなって思う面もありつつも、で、ね、さらにその進化もね今なんか AI とかっていう方向に振ってたりもするのでなかなかこうねあの見た目でこうねパッと見でワクワクする感じって少なくなってきたのかなという感じはしますが、ただねあのシャープさんがそう言っていただけると今年もねまだまだ楽しみあるのかなという感じですかね、うん、最後にリスナーに向けて何かメッセージがあればお願いします。
はい、今回のアコース R2 コンパクトですね、片手ポケット族の皆さんお待たせしましたということでさっと取り出してすぐ使えるというコンパクト、にさせていただきましたので、まあ、ぜひですねこのまあ小ささこのサクサクの動作っていうのを店頭でお手に取っていただけたらと思います。
小林さん、終わりますか。
はい、そうですね、R2 コンパクト本当によくできた商品だと思ってまして、親指が喜んでもう本当にガンガン使い倒したくなってしまいますねもう本当に使ってみないとわからない良さが小ささに詰め込んでありますので、うん、ぜひ使っていただいてですね楽しんでいただければと思います、
はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございまし た, ました
本日のゲストはシャープの小林茂さん、そして福山康明さんでした。以上特集、片手で使える小型なのに高性能シャープアクオス R2 コンパクトでした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。番組では皆さんからのご質問、情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。また動画配信サービスパラビではこの番組を画像付きでお楽しみいただけます。ツイッターのアカウントは spno1media spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、はい、来週ですが
現在調整中です。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。カモンガイ。